それでは、まず1点目の新型コロナウイルス感染症の対応についてお尋ねをいたします。2020年3月本市で新型コロナウイルス感染症の感染者が初めて確認をされ、2年が経過しようとしております。この間、域保健所をはじめ医療福祉等関係機関の皆様にはご協力とご尽力に対し、心より敬意と感謝を申し上げます。本市では新型コロナウイルスのデルタ株による第5波は短期間で収まっておりましたが、より感染力が強いオミクロン株においては新年に入り1月10日以降急激に感染拡大し、学校の臨時休業や学級閉鎖等を発生し、島内経済も含め危機的状況でありました。最近では感染者が徐々に落ち着きを取り戻しつつあります。しかし東京都心においてはさらに感染力の強いオミクロン株の BA.2 の感染が少しずつ感染を拡大をしており、第7波の襲来が懸念をされ、警戒を強く呼びかけられております。これからの3月4月は卒業入学就職など県境をまたぐ人の移動が増えてきております。増えてきます。第7波に備える体制づくりが重要と考え、小さく5点ほど質問をさせていただきます。まず1点目、感染陽性者や濃厚接触者となった場合、療養施設または自宅待機の判断基準と、その時の食事や、また、給食等支援体制はどのようになっているのかお尋ねをいたします。また今後爆発的な感染拡大があった場合の受け入れ体制は大丈夫なのかお尋ねをいたします。2点目が、家庭内感染が今回は多く見受けられましたが、一部の学校では、臨時休業や学級閉鎖となりました。新型コロナウイルス感染症にかかる、児童生徒、幼稚園児、保育園児の出席停止等および臨時休業の判断基準についてどのようになっているのかお尋ねをいたします。陽性者や濃厚接触者となったり、感染を不安に感じたりと登校を見合わせたりした、自宅待機児童生徒への、学習指導はどのように実施していたのかお尋ねをいたします。教育機会の均等化、学力の格差是正のためにギガスクール構想の一環で本年度から児童生徒にタブレットが割り当てられ、授業の中で調べ学習、表現、制作等さまざまな場面で使用されておりますが、リモートでの授業やオンライン学習の活用状況はどのようにしているのかお尋ねいたします。またオンライン学習をする上で各家庭におけるインターネット環境は整備されておらず、使用できない状況を把握しているのかお尋ねいたします。今後の第7波の感染者急増に伴う小中学校における臨時休業や学級閉鎖の拡大に対応したギガスクール構想の今後の計画はどのようになっているのかお尋ねをいたします。4点目が、医療従事者や高齢者一般の3回目のワクチンの接種状況と、5歳から11歳までワクチン接種体制と今後の予定についてお尋ねいたします。5点目が、去る2月20日施行の長崎県知事選挙において新人の大石知事が誕生されております。中村前知事におかれましては、3期12年、本市の振興および特に市民病院の企業団加入の実現に大変ご支援ご協力をいただきましたことに対しまして、改めて深い敬意と感謝を申し上げます。今後大石新知事との白川市長との信頼関係を構築され、今後も県との連携協力が必要不可欠と考えます。大石知事は新型コロナウイルスの出口戦略は経済活動と感染防止対策の両立を積極的に図っていきたいとの考えを全国知事会で述べられております。コロナ禍の中、迅速な駅の情報発信と 感染拡大防止、道内経済支援の体制づくりを図るべきと考えますが、今後の市長の考えを聞かせいただきたいと思います。以上、5点について、答弁をお願いします。
宇瀬和弘議員の質問に対する以下の答弁を求めます。総務長。
12番、宇瀬議員のご質問にお答えをいたします。新型コロナウイルス感染症の対応について、5項目質問をいただいておりますが、私の方からは、丸1の通告文についてお答えをさせていただきます。まず、新型コロナウイルス感染症の感染者につきましては、医師の診断により必ずしも入院が必要な状態でないと判断された方については、宿泊療養施設や自宅での療養の対象となっております。宿泊療養施設または自宅での療養の判断基準につきましては、各保健所での判断に基づいて指示されますが、基本的には看護師等を配置している指定の宿泊療養施設において療養することになります。しかしながら、ペットを飼っており面倒を見る人がいないため自宅を空けることができない場合や、感染者が一人で入所できない幼児の場合などは宿泊療養施設ではなくて自宅での療養となる場合もございます。自宅での療養となった場合、域保健所が電話で対応いたしますが、毎日2回朝夕の体温測定、毎日3回朝昼夕の健康状態の確認、そして酸素飽和度の測定を行うよう連絡を取り合うということになっております。また食事の支援といたしましては、宿泊療養施設の場合、食事の時間は朝食が8時30分、昼食が12時、夕食が18時からとなっております。食事の注文は宿泊療養施設に配置しております生活支援員が行いまして、配送につきましては長崎県が契約しております市内の宅配業者を利用しております。食事の内容でございますが、アレルギーや糖尿病等で食事に制限がある方を除いて全員同じメニューとなっております。自宅療養の方につきましては、域保健所から希望確認により ご希望の方に対しては1週間分の 食料品セットを提供することとなっております。配送につきましては、域保健所からの協力要請によりまして、市危機管理課が購入し対応をしております。1月21日以降、3月2日までの間、28世帯58名分の感染者宅へ食料品を配達をいたしております。なお、濃厚接触者につきましては、現在7日間の自宅待機とされておりますが、親戚、知人等、支援者がいらっしゃらない場合は自己負担となりますが、市危機管理課で食料等の配送支援をすることとしております。対応した実績といたしましては、これまで1世帯でございます。また、給食等支援体制はとのご質問でございますが、厚生労働省において、小学校休業等対応助成金制度がございます。この制度は、小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、仕事を休まざるを得ない保護者に対して、有給、賃金、全額支給の休暇を取得させた事業主に対しまして、休暇中に支払った賃金相当額、上限があるということでございます。これを支給する制度でございます。また、事業主がこの制度を活用しない場合であっても、一定条件がございますが、労働者が直接申請できる休業支援金給付金制度もございます。このような制度があることをご存じでない事業主及び労働者がほとんどのようでございますので、市のホームページ等によっても周知をさせていただいておるところでございます。次に、今後爆発的な感染拡大があった場合の受け入れ体制は大丈夫かとのご質問でございますが、この第6波の間で1日の療養者数が最も多かった日が1月30日の69名でございました。 この時は半数以上の47名が自宅療養となり、入院及び宿泊施設の入所者数は22名という状況でございました。現在宿泊療養施設といたしましては、長崎県が2施設を借り上げておりまして、52部屋の確保数となっております。現時点におきましては十分対応できておりますが、オミクロン株による第6波は全国的に減少傾向にあるものの、減少のペースは緩やかでありまして、陽性者数が下がりきれないまま第7波に突入してしまうのではないかという心配もございます。宿泊療養施設につきましては、県域振興局でも追加指定が必要な場合の即時対応も視野に入れたところで常時観察しておりますので大丈夫でございますが、爆発的な感染拡大がないとも言い切れませんので、引き続き市民皆様にワクチン接種の推進と感染防止対策の徹底を呼びかけ、第7波に備えてまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、教育長。
12番、宇瀬和弘議員の質問の2番目と3番目については、私の方からお答えをさせていただきます。2番目の新型コロナウイルス感染症にかかる児童生徒の出席停止の判断基準についてです。校長が児童生徒の出席を停止させることができるのは、学校保健法、学校保健安全法第19条に示されています。一つ目は児童生徒が感染した場合、二つ目は保健所から児童生徒が濃厚接触者に特定された場合です。この場合、保健所が何日まで自宅待機をするよう出席停止の日数を指導されます。三つ目は、感染はしていないが医療的ケアを必要としたり基礎疾患があったりする児童生徒については、主治医の見解を保護者に確認した上で、校長が登校すべきでないと判断する場合になります。かかる恐れのある場合という形に解釈できます。この法の内容に加えまして、今回の新型コロナウイルスの感染状況を受けて、4つ目に、次のようなことが示されました。それは、生活圏内において感染経路が不明な感染者が増えている地域で、同居家族に高齢者や基礎疾患等がある者がいるなどの事情があって、登校させることに不安があると保護者が判断した場合、その報告を受けて校長は出席停止扱いとすることができます。次に、感染症にかかる臨時休業の判断についても、同じく学校保健安全法第20条では次のように規定されています。学校の設置者は感染症の予防上必要があるときは臨時的に学校の全部または一部の休業を行うことができる。この規定により、校長は保健所からの報告指導をもとに、校内や地域の感染状況を把握し、学校医の指導を受けて、その結果を教育委員会に報告をいたします。教育委員会は、その報告をもとに協議し、学校や地域の感染状況等を総合的に判断し、その判断の結果を市長に報告をいたします。報告を受けた市長が判断をし、臨時休業の措置となります。お話のように、今回の壱岐市の感染状況の中で、小学校中学校では措置した数はすでにお知らせはしておりましたが、改めて学校の全部の休業、いわゆる 臨時休業の措置をしたのが小学校1校、学校の一部の休業、いわゆる学級閉鎖を措置した学校が小学校2校の2学級になっております。幼稚園及び幼稚園児においても小中学校に準じ適切に判断をして対応しておりますし、今回幼稚園の臨時休業の措置はありませんでした。3つ目の自宅待機をしている児童生徒への学習指導についてお答えをいたします。自宅待機をしている児童生徒に対しては主にこれまでの学習内容を復習したり活用したりする学習問題を紙媒体で用意をし各家庭に届けています。急な形の臨時休業あるいは学級閉鎖という形になりますので、学校の方でできるリモート等の授業の準備までには至らないということが背景にあります。またその学習問題は回収をし取り組み状況を確認し、まあ、いわゆる採点添削等をしながら学習の定着を先生方が目指して取り組みます。臨時休業の措置が終わって登校を再開してからの学校生活に不安がないように支援を続けているところです。お尋ねのリモート授業やオンライン学習についてですが、このことにかかっては壱岐市でもギガスクール構想計画を作っております。お承知のようにこのタブレット端末機の配置が2年半前倒しで急に学校現場に来たというのが実情ですので、正直準備体制は十分であったとは言えません。よって壱岐市では3カ年計画を立てて無理のない形でこの取り組みを次のように進めます。1年目は児童生徒や教師がタブレット機器に慣れ基本的な操作をマスターするとともに授業で使用することができること、2年目はタブレット機器を授業で積極的に活用することができること、3年目はタブレット機器を授業で効果的に活用することができることを目標としております。いくらか抽象的な表現になりますが、内容的には現場は少しずつ取り組みを進めています。1年目にあたる今年度はタブレット機器に慣れさせ操作をマスターする取り組みを各学校で進めている段階です。子どもたちの習得は早いです。意外と一度でさっと理解するところもありますし、現在は学校内の授業教育活動でこのタブレットをそれぞれ教師のスキルに応じた形で取り組みをし、いろいろな形での実践が研修会では報告を受けております。もちろんこの機器の使い方については各学校で教職員の取り決め、児童生徒への分かりやすい取り扱い方等を指導をしながら進めております。よって家庭に持ち帰らせるという形の指導は今のところしておりません。リモート授業やオンライン学習を学校と家庭とで行うという体制までは整っていないわけです。で、その大きな課題は議員がお話しいただきましたように、家庭に持ち帰った時に学校とつなぐ通信環境が整備されていない家庭が私たちの調査の結果約2割の家庭にその状況がまだ残されているからです。徐々に整備は広がると思いますが、毎月一定の費用を伴うため、その費用の整備の広がりについての指導も含めて、あるいは市としてどうするべきかの検討等を進めているところです。 そういう状況の中ですが、各学校では1年目の取り組みとしていろいろな形がございますので、私どもとしてはよく取り組んでいただいているという具合に考えております。第7波のこともお話に上がっておりますが、できれば私どもは対面授業ができる学校教育の保障というのを大目標にしておりますので、子どもたちの中から家族から感染の拡大が広がらないことを、日頃の感染症予防対策を徹底して講じることで、この取り組みにも側面から向かっていきたいと考えております。以上でございます。すいません、保育所につきましては後ほど市民部長の方からお答えがあると思います。
市民部長。
12番、宇瀬勝弘議員の2点目のご質問、新型コロナウイルス感染症にかかる保育園児の出席停止等及び臨時休業の判断基準について答えさせていただきます。ご存知の通り、保育所や放課後児童クラブは保護者等ご家族が就労等の事情により家庭で保育ができないため、保育を必要とするお子様をお預かりするものですので、こまめな消毒や換気による施設管理と手指消毒等の指導など感染予防対策を徹底しながら解消することを原則といたしております。一方、県下にまん延防止等重点措置が適用されたり、市内において感染が拡大した場合はなるべくご家庭で保育いただくようお願いし、登園を自粛された期間の保育料、復職費等については減額をすることといたしております。ご質問の出席停止や臨時休業の判断基準につきましては、定められたものはございませんが、学校等の対応を参考にし、施設において陽性者が症状がありながら登園出勤していた場合には感染拡大を防止するため臨時休園等について濃厚接触者などの状況に応じて検討することといたしており、その規模や期間については保健所の指導を仰ぎながら決定することといたしております。以上でございます。
はい、保健環境部長。
12番、宇瀬議員のご質問にお答えをいたします。4項目目の3回目のワクチンの進捗状況と小児のワクチン接種につきましては、変異株による感染が拡大をしている中、壱岐市では医療従事者、高齢者施設入所者、入院患者に続きまして一般高齢者への3回目接種へと移っております。国が示しました指針では、2回目接種完了後8ヶ月以上の方からということで準備を行っておりましたが、その後見直しがなされ、可能な範囲での6ヶ月以上の方への前倒しの方針が示されたことから、本市でもエッセンシャルワーカーなど若い世代の方へも接種券を順次発送を行っておるところでございます。接種状況としましては、市内での接種開始とオミクロン株の感染拡大の時期が重なったこともあり、医療機関の接種枠を十分に確保できなかったことや、モデルナワクチンへの不安などが要因となり、3月 7日時点で18歳以上の 28% が接種を終えている状況でございます。合わせて3月6日から壱岐島ホールでの集団接種を開始し、今後個別接種でも一部の、医療機関でモデルナワクチンを使用し接種を始めていただく予定となっており、接種の加速化が図られるものと考えております。また5歳から11歳までの 1,2 回目の接種につきましては、医師会の指導のもと、お子様や保護者の方々が不安なく安全に接種を いただくことを前提に、小児科の3医療機関で個別接種を行っていく予定といたしております。予定としましては、3月18日から申し出による基礎疾患をお持ちのお子様から先行接種を開始し、それ以外のお子様は3月23日から開始できるよう準備を進めているところでございます。なお接種券は保育所や幼稚園での感染が増えたこと、感染予防を十分に対応することができない年齢であるなどを勘案し、年齢の低い方からワクチン並びに予約枠に応じ、順次接種券を発送を行ってまいります。保護者をはじめ市民皆様のご理解をよろしくお願いをいたします。7波に向け早期接種完了を目指してまいりたいと思っております。以上でございます。
白川市長。
宇瀬議員の5点目のご質問、大井新知事が誕生、信頼関係を構築し、今後も県との連携協力は必要不可欠、迅速な情報発信と感染拡大防止、党内経済支援の体制づくりをというご質問でございます。施政方針でも申し上げましたが、大井新知事には若さと新しい感覚で、県政振興を期待いたしますとともに、中村報道前知事にはこれまでのご功績に感謝申し上げ、今後のご活躍をお祈りするものでございます。大石新知事にはできるだけ早い時期にお会いしたいと思っておりますが、大石知事は公約として離島対策の充実を掲げられておりますことに加え、ご自身も医師として医療や予防分野にも精通しておられます。ぜひ今後の離島医療体制の中で感染対策とワクチン接種の本土地区と同等に進められるよう、また長崎県壱岐病院の医師等の人的確保やワクチン等の物的確保 にもご配慮いただけることを期待しているところでございます。申し上げるまでもなく、県との連携協力は必要不可欠でございます。一刻も早く信頼関係を築き、新型コロナウイルス感染症に限らず十分連携を図りながら市政運営に取り組んでまいります。
世銀、
ありがとうございました。まず1点目の、療養施設また自宅待機者の支援体制ということで、主に、入院の場合は医師の判断によってされるわけですが、そのどこにするかっていうのは、濃厚接触者または感染者が、受ける、環境ですかね、ペットがいるとか幼児の場合とかそういった環境により、療養施設または自宅の方に判断をしていると。でそうなった場合の食料の支援については、 通常県の方が契約をしている弁当屋さんというと宅配業者さんが、日に3回弁当を持ってくると。また自宅療養については、市の危機管理課の職員がそれぞれの自宅に訪問してご要望の食料品セットを1週間分、購入をされ提供をしていくということでありました。特にですね、自宅療養施設療養になった場合には完全この換金なのか、例えばその療養中に必要なものが出た場合にはその買い物等外出は可能なのかお尋ねをいたします。それが1点目ですね。2点目、判断基準について出席停止等の臨時休業の判断基準については学校保健安全法にのっとって対応しているということでありました。ルール教育省の方からこうした場合はどうするという対応が、最終的には校長判断、そして学校医の指導報告を受けて教育委員会が判断したものを市長に報告をして、そこで臨時休業するか学級閉鎖にするかを決定をしているということでありました。実は平戸市の教育委員会ではですね、その出席停止及び臨時休業の判断基準についてはペーパー化をされておりまして、ホームページにアップをされております。いわば我々保護者がこうした場合はこうやって判断する、基準ですけどね、もちろんその臨機応変に対応はされると思うんですけども、ある一定の基準については、見える化をされておりまして、今の状況では学校に聞かないとわからないんですよね、我々保護者としても。だからやはりこう隠すことでもないですし、どんどんこういう部分についてはオープンにしてですね、出していくことも必要じゃなかろうかと考えております。またギガスクールについては、今回前回の第5波では学級閉鎖とか臨時休業とかありませんでした。学校が一番安全ということで、学校も空いてたわけですが、今回はやはりオミクロン株はかなり感染拡大をされておりまして、急な対応ということで、ペーパーによる、自宅待機者についてはペーパーによりその学習指導を行ってきたということでありました。先ほど、ギガスクールの構想は一応3年計画で、順次、まずは1年目はタブレットになれる、2年目については積極的に活用する、で3年目については効果的に活用するということでありました。ぜひですね、宝の持ち腐れにならないようにお願いをしたいと思います。今回は、先ほど教育長も言われました通り、臨時休業は1校、そして、学級閉鎖は2校でありました。私が心配しているのは、第7波が来た場合に長期的な臨時休業になった場合、そうした場合に果たしてその対応が先生たちだけで対応ができるのかと。やっぱりならないのが一番なんですけど、教育長が対面指導っていうんですかね、を求めていきたいということで、今後も予防対策については十分配慮をしていくということでありました。今回も1月も十分多分予防対策はされとったと思うんですが、こういう結果になりました。国の指針としてもですね、実は昨年からICT を活用した児童生徒の学習活動の支援ということで、文部科学省も通達をされております。これはもう多分教育委員会にも言ってるかと思うんですけども、そういう、オンライン学習をする上で、インターネット環境がないところについては今後、継続的に学習が行える環境を積極的に整えることということでありますし、今はポケット Wi-Fi、持ち運びできる Wi-Fi がありまして、それを学校から貸し出すとか、今あるタブレットを LTE ですね、どこでもつながるやつに、契約をすれば、その全部が全部じゃないんですよ、その環境が整ってないところにオンライン学習をするときに貸し出すとか、 そういう方法もありますので、まあ、国の指針でもありますし、また子どもたちの、まあ、学力の格差是正のためにもですね、ぜひそういった部分の整備についても十分、整備をしていただきたいと思います。まあ、その点について再度お尋ねをいたします。まあ、3回目のワクチンの接種につきましては、まあ、実際全国的にはそのワクチンの追加接種は遅れておりますね。本市においては、まあ、計画通り進んでいるのか再度お尋ねをいたします。また幼児の接種については、3月1日から告知をされておりまして、基礎疾患のある方については届け出をして、3月18日基礎疾患のある方は疫病院でしたね、疫病院で接種を開始すると。それ以外の子どもについては年齢の低い子どもから3月23日から開始をしていくということでありましたが、まあ、この幼児のワクチンについてはかなり副反応の、まあ、先ほど言われました通り接種を迷う保護者も多いと聞きますけども、まあ、先ほど小児科の先生からご指導をいただきながらということでありました。そういった方々に対して、まあ、不安を取り除くような対応はどのようにするのかお尋ねをいたします。5つ目の白川市長と大石新知事との、まあ、信頼関係構築についてですけども、まあ、ぜひ、まあ、早く会われてですね、まあ、具体的に、離島振興そして、まあ、ワクチン接種を本土並みに、していただくような対応の仕方、まあ、私は心配しているのはその感染防止ということで経済が回らないということで、特にですね今回その大石知事は、まあ、経済活動と両立してやりたいと。で、域もいろんな対策をされておりますけども、まあ、これからも令和4年については、しようとしてますけども、どの時点でその対応を打つか、例えば島内宿泊、今キャンペーンをする予定にしてますけども、その判断については市長がされるわけですが、その判断はどういった形になったときに、GO というふうにするのか、再度お尋ねをいたします。
はい、総務部長。
宇瀬議員の再質問の方にお答えさせていただきます。自宅療養者の陽性者については外出ということはございませんけれども、濃厚接触者の外出規制、そして買い物はいいのかというところのご質問と思っております。まず新型コロナウイルスの感染症の感染者陽性者につきましては症状がある場合は発症日の翌日を起算して1日目とし、解除までの日数が10日間とされております。無症状者の場合は検体採取日の翌日を起算日として1日目として7日とされております。濃厚接触者につきましては新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触あるいは長時間接触し感染の可能性が相対的に高くなっている方を指します。濃厚接触者かどうかを判断する上で重要な要素は一つ目が距離の近さ、二つ目が時間の長さでございます。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面でお互いに手を伸ばしたら届く距離、これは1メートル程度以内でございますけれども、そこで15分以上接触があった場合は濃厚接触者として考えられます。濃厚接触者と判断された場合は感染している可能性があることから所定の期間は健康状態に注意を払い不要不急の外出を控える必要がございます。この不要不急の外出を控える期間はすなわち待機期間は以前までは10日間でございましたけれども令和4年1月28日から7日間に短縮をされております。同居のご家族の場合陽性者の発症日または発症により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方の日の翌日を起算日として、同居者以外の場合は陽性者と最後に接触した日の翌日を起算日といたします。このご自宅 での体育館は不要不急の外出を控えるよう呼びかけられておりますが、感染の可能性につきましては、先ほど申し上げましたように、対面で話した際の距離が1メートル以内、時間が15分以上という基準、目安がございますので、買い物等はマスクなどを感染対策を徹底して、短時間であれば可能であるということになります。以上です。
教育長。
宇瀬議員のお尋ねについてですが、まず出席停止についての判断基準について、ご指摘のように保護者としてはしっかり理解しておくことが必要でございます。もう早急に文書でもって市教委の方からお示しをして共有をしたいと考えます。ありがとうございます。タブレットの端末機につきましては、この機器の持っている性能とか能力というのはかなり相当なものがあると思います。私どもはやはり小学校教育あるいは中学校教育で身につけさせたいことに対して、より有効な使い方は何かという視点でもってこの機能については考えておりますので、議員ご指摘のようにその宝という考え方は持ちますが、持ち腐れにならない学校の中で有効な部分を共に研究をしているところでございます。なおポケット Wi-Fi 等についてはありがとうございます。ただ今この端末機をですね、校内で使用する場合にも小学低学年の子どもたちの重さに対する準備だとか、あるいはちょっとしたふざけ合いによって落とした場合の損失の場合のその取り扱いについても大変気を使って今いろんな角度で検討しているところでございますので、総合的にその分についても研究を進めてまいります。
はい、保健環境部長。
はい、追加接種の状況でございますが、一応予定通りには進んでおります。しかしながら集団接種の時期が長崎県下で一番遅かったということもあり、今のところ接種率につきましては長崎県下の平均を若干下回っておる状況でございます。しかしながら先ほど申し上げましたように3月6日から集団接種を、1、2回目接種より100人近く予約枠を広げて行うようにしておりますので、今後は加速化が図られるものと思っておるところでございます。で、小児のワクチン接種につきまして、まあ、不安を取り除くような対策につきましては、相談等が増える可能性がありますので、厚労省の Q&A などをホームページなどに紹介、そして LINE を使う、それと北地放送等で周知を図ってまいりたいと思っておるところでございます。以上でございます。
はい、それから市長。
党内の経済活性化策でございますけれども、すでに、予算をいただいております。その中で一番大きいのはやはり、都民限定、宿泊キャンペーンだと思っているわけです。これが県の県民限定キャンペーンとやはり足並みを揃えたらいいだろうと。実はそのまん延防止が終わればですね、早急にやりたいということで協議をいたしました。しかし何日かの差でですね、そのいわゆる助成の金額が違うというのは不公平になるだろうということで、今聞いておりますのは県は3月中旬にスタートするということでございますから、県のスタートと合わせて都民限定キャンペーン、それからその他の経済対策についても同時にスタートしたいと考えておるところであります。
はい、政院。
はい、ありがとうございました。ぜひ、防御だけではなくてですね、今後もその党内活性化のためには攻めの行政も必要でありますので、今度の先ほども言いますように大石知事は、両立で経済対策両立でやっていきたいということですから、県の動向を見ながらですね、ぜひ、早めに実施できるようにお願いをしたいと思います。またワクチン接種についてはほぼ予定通りということでですね、今後も ワクチンの接種が広がるような形でですね、集団接種も合わせて、周知に努めていただいてお願いしたいと思います。新型コロナウイルスの感染陽性や濃厚接触者になった場合の、さまざまなことについてはですね、確かにホームページを見ればわかるんですけど、で県のホームページに飛んだりすれば見ればわかるんですが、なかなかこう詳しすぎてわかりづらいということで、ぜひ県のいろんな問題については噛み砕いてですね、行きバージョンのそういったこう周知の方法について、研究をしていただきたいと思います。また今回、出席停止についてはホームページに載せるということでありましたので、ぜひそのようにお願いしたいと思います。それでは2点目の件につきましては進みたいと思います。市長の市特別表彰についての活用をということで、壱岐市では、表彰条例が制定をされておりまして、本市の 行政そして文化もしくは社会のために各班にわたって市政振興に寄与し、または、囚人の模範と認められる行為にあったものを表彰をされております。平成30年3月会議に一般質問で、子どもたちのスポーツや文化芸術での活躍について、市長自ら、表彰すれば子どもたちの誇りや自信になりますということでお願いをしておりました。それ以降市長の方も実施をしていただいております。本年度も、JOC の、オリンピックカップに出られました田中咲人さんや第46回ご飯お米と私作文コンクールで、文部科学大臣賞を受賞されました横山力蔵さん、そして、壱岐荒海太鼓の壱岐商業の荒海太鼓の皆さんを表彰されております。こう表彰することによって私たちも感動と元気をいただいております。今回お願いすることは、子どもたちに限らず、例えばゴミ拾いですとか花を植えたり環境美化等ご貢献いただいているボランティア、そしてこれまで通りの市政功労者、個人団体など市長が選定して分野別表彰をすれば、またさらに市が盛り上がると思いますけども、今後の活用について市長はどのように考えかお尋ねいたします。
はい、白川市長。
宇勢議員の2点目のご質問にお答えいたします。市長特別表彰でございますけど、ただいまいただきました。これ最初始まったのは、最後おっしゃるように宇勢議員のご提案によってこれ始めたわけでございます。ただいま言われました内容の充実というか幅を広げる、そういったことについても検討してまいりたいと思っております。
宇勢議員。
はい。ぜひ、いろんな形で、党内を盛り上げていただいてですね、党民一丸となって離島振興に努めていただきたいと思います。ぜひコロナ禍でいろんな制限はありますけども、皆さんのやっぱ知恵と、パワーをですね、力に変えて、今後の壱岐市の輝かしい未来のために、努めていただくことを期待をしております。コロナに負けるな壱岐ということで、ぜひ市長が先頭に立って頑張っていただくことを期待をして、私の一般質問を終わります。